じゃあ次に具体的に鳥なしの祈りにおいて何をしていくかということを話をしたいと思います。まあともすれば祈りとは何かというのを聞くときに何をするかということの方が先に来るかもしれないですね。つまり doing ですね。何をするかですね。 doing もう書くところがなくなってきます。わざわざ黒板に書くほどのことじゃないんですけども Doing ですね。 Doing 英語が出てきましたね。知的なクラスです。ジョークですよ。で、Being とかね、 Being ですね。この Doing っていうのは何をするかで、 Being っていうのはどうあるかということですね。で、大切なのは何をするかではなくてどうあるかですよね。ですからこの取り足の祈りにおいても何をするかということを先に持ってこないで、まず人間に与えられた神の計画について、取り足とはどういうものであるかということについて話をしましたけども、 Doing の方も少し話をしたいと思います。取り足の祈りって皆さん何しますか？まあいろいろありますよね。まあ祈りですから祈るとかね、祈るっていう、まあ前にも言ったみたいに鳥なしイコール祈りではないので、鳥なしの祈りって何ですか、祈るって、もそれも立派な答えですね。まあでも直接なんか教えにくい面ってありますよね。その弟子たちがイエス様に、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと聞いたときに、イエス様が直接的な答えではなかったですね。このように祈りなさいね。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、まあ主の祈りですけどもね。あれはどちらかといえばどうするかということも含んでますけども、どうあるかについて、私たちがどのようなものであるかについての教えです。すなわち天国には御心が満たされている、それを地上に持っていく、それが祈りなんだよっていう。まあ先週も私たちグドール先生たちとともに台湾の天国文化カンファレンスに行きましたけども、まさにこの天国にある文化価値観ですね、天には嘆きも病もない、その価値観をこの地上においてもたらすっていう、そのためのカンファレンスだったんですけども、つまり私たちがそのようなものの存在である、天にあるこの価値観を地上にもたらすものである、天と地をつなぐものであるということを理解した上で、じゃあ具体的にどうしていくかということを見ていくわけですね。ただまあこの授業の中でまあね、祈るとか、例えばね、叫ぶとかさ、そういう話も出てくると思うんですけども、何をするかというのはマニュアルはないですね。つまりどうするかっていうのは決まってない。ただ私たち、まあ大体そういえばこういう祈りはあったよなっていうね、どこかぐるぐる回ってね、そういえばエリコでイスラエルの民がぐるぐる回って、そして城壁が崩れ落ちたから、じゃあここを今からぐるぐる回ろうっていう祈りをすることもあると思います。けれども必ずしもいつもそうしなきゃいけないわけではないです。でかといって、その全く知らないことを新しく完全に想像しなければならないわけでもないです。時にはね、想像つかないことを神様は導きます。イエス様も癒しを行うのに地面に唾を吐いて、それに泥を作って塗ったという記述があります。じゃあ私たち文字通り癒しをするときに地面に唾を吐いて泥を塗ればいいのかって、そうでないと思いますね。この聖書の記述が言わんとしていることは、つまり導きによっては何でもありなんだよという、決まったルールはないんだよという、そういうことを言ってると思うんですね。ですから私たちは、まあ、何をするかということを学び、インプットを受けるのはいいんですけども、必ずしもそれをしなきゃいけないわけではないし、それが全てではないということです。ではまず1番目、まずイエスの名ですね。イエスの名を用いる、まあ、これについては今日も少し触れましたし、何度か話していることですけども、祈りにおいてイエスの名を用いることは重要です。でとはいえ、 ただこのように話すだけだったらちょっと重要なことを見落とすことがあるかもしれない。すなわち、じゃあイエスの名を用いるのが重要なんだから、祈りをするときに必ず祈りの最後にイエスキリストの名によって祈ります、アーメンということが重要ではないからですね。つまりどういうことかと言いますと、もともとあらゆる祈りというものはイエス・キリストの名によってするものです。なぜならばイエス様は言われました、私が道であり真理であり命であると、私を通じてでなければ誰も父のもとに行くことはできない。ですから私たちのこの祈りはすべてイエス・キリストの名を用いる、それ自身はもうすでに常識的なことですね。ですから祈りである以上、最後にイエス・キリストの名によって祈りますという言葉をつけなければその祈りは無効だという意味ではない。ですからイエス・キリストの名が重要だと言ったからといって、それをつけ忘れた人を、あなた忘れたんであなたの祈りは聞かれませんという、そういうことはないという、そういうことですね。でもう一つの意味は、まあ、先ほどはこの私たちの祈りがイエス・キリストの名によって父なる神に届くという話をしたならば、まあどのような願いも神様にできると思いますね。つまり誰に対して何を話するのも自由であるように、神に対して何を話すのも自由ですから、何を祈ってもいいんですけども、もう一つの意味はイエスの名を使うときに私たちは好き勝手な祈りはできないということです。これは特に取りなしとしての重要な要素ですね。つまり神との会話であるならば私たちは何でも話す自由があります。ですから何でも話してもいいですし、ね、あのダビデがしたようにね、神様に不満を訴えてもいいんです。詩篇の中でダビデがよくしてましたね。もうなんて私の敵が多くなってしまったんでしょうか、もう私もうダメですで、けれども、まあ、最後はねハレルヤしようっていう感じで最後神への賛美感謝で終わるから素晴らしいんですけども、そのように祈りの中で私たちは何でも話してもいいんですけども、私たちの取りなしの祈りが有効であるためにはもう一つの視点ですね。何でも祈っていいわけではないということです。つまりイエス・キリストの名によって祈ることの意味の中には、イエス・キリストのサインによって手紙を書くという、そういう意味があります。イエス・キリストとの同意のもとでこの祈りをしているという意味において、イエス・キリストの名を用いるのであるならば、イエス・キリストが同意している内容の祈りである必要があります。つまりその祈りというのは必ず聞かれるということです。皆さん、祈りに応えられる秘訣を教えましょう。第一ヨハネの5章に書いてあります。第一ヨハネの5章の14節ですね。じゃあここ読んでいただきましょう。次の方、第一ヨハネの手紙5章の14節15節
何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。
アメン。聖書に書いてあります。私たちが神の御心に従って祈るならば、それは願いは聞いてくださるということです。そしてもうすでに神が聞いてるんですから、神に願ったそのことはすでに叶えられているのです。ですからもちろん目に見える形ですでに現れているかどうかは、それは問題ではありません。もうすでに叶えられているんです。それがイエス・キリストの名を用いて祈るということの意味です。ですから2つ分けて考える必要がありますね。私たちはキリストによって何でももちろん神様に話すことができるという視点と、私たちの祈りはこのキリストが作られた枠の中、範囲内で行っていくという、そういうことです。これは先ほど話したこの枠の中を満たしていくということとも共通していることです。 なぜならば神は私たちを共同の相続人として召してるんですね。共に治めるものです。もちろん権威の秩序というものがあります。聖書によると神がありキリスト、そしてちょっと聖書具体的に開いた方がいいですね。11章、第一コリントの11章ですね。これが聖書的な権威の秩序です。第一コリントの11章の3節を、じゃあ次の方読んでください。
しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。
でこれを見るときにちょっと不思議に思うことがあると思いますね。まあ実際権威の秩序がこうだっていうのはわかるけども、男と女の違いほどキリストと男の間に違いがあるとは思えないですよね。もうこっから上は神であり、こっから下は被造物という、もう全くレベルが違うわけですから、同じのはずがないという、こういう順列で表されるとちょっと戸惑ってしまうかもしれません。実際に私たちが家庭において治めるときにどのような順列があるかと言いますと、もちろん男は頭であるリーダー、まあ、男女というより夫妻って言った方がいいですね。夫妻は共同で子供を治めます。そうですね。実際に順列はありますけども、夫と妻は共同の相続人として子供を治めていきます。男はリーダーで、夫はリーダーであり、父親はリーダーであり、権威がありますけども、だからといって夫の方が子供に対して偉いわけではないです。妻と比べてもう圧倒的に上で、妻を支配する立場ではないです。子供にとって夫と妻は同じ立場のものとして一つとして尊敬してみなければならない。でこの理屈が分かるならば、神とキリストもまた私たちにとって父なる神、まあ神というよりこれ父にした方がいいですね。父とキリストはどっちが偉いんだとか、なんかそういう議論しないですよね。賛美の時に今日は父なる神を賛美して、キリストは賛美しないぞなんていう、そういう賛美はないと思います。私たちはもう一つのものとして賛美し礼拝することができます。同じように、じゃあ神キリストが一つとなることができます。男と女が一つになることができます。そうであるならば、もう一つの秩序ですね、この先ほどのこの秩序の中で、キリストと教会は一つとして、夫婦が、夫と妻が一つとなって子供を治めるように、キリストと教会が一つとなり、この地を治めていくんです。つまり夫は頭であるけど、子供に対しては共同の相続人として妻と共同で治めるように、この地上を治めるのはキリストと教会が共同で治めていきます。もちろん権威の秩序というのはあります。もう明らかに私たちはキリストの権威のもとに服さなければならないし、その枠の中で活動するんですけども、けれども神は不完全な私たちを共同の相続人として招いてくださいました。ですから共に治めるんです。ですから私たちがイエス・キリストの名を用いて、イエス・キリストの意思の範囲内でしか祈れないと言ったからといって、あまり皆さん限定しないでください。私たちの自由意思を用いて神様が願っている御心の範囲の枠というのはものすごく広いです。多くの場合私たちはそれを限定してしまっています。こんな祈りしていいんだろうか、ダメなんじゃないだろうか、やめておこう、そうではないということですね。祈ってください。私たちが豊かになることは神の御心です。 私たちが健康であることは神の御心です。私たちが祝福を受けることは神の御心です。限定してはいけないんです。ですからイエス・キリストの名を用いると言ってね、好き勝手な祈りしないで、なんかもうこのぐらいの小さい祈りでいいとか、そういう問題ではありません。大胆に求めていきましょう。アメン。じゃあイエス・キリストの名を用いて祈っていきますけども、じゃあどのような祈りの種類があるか、一つはあれですね、ちょっと地味な話ですけども、課題を挙げて祈る祈り。ある祈り手はもういつも祈りのリストを持っています。出会った人のため、全員のために毎日祈るとかね、そういう人も中にはいますね。まあ必ずしもそうしなきゃいけないわけではないですけども、そのように導かれている人もいると思います。特にこの課題を挙げてあげる祈りというのは、グループの中での祈りにおいてはやりやすい面がありますね。つまり同意を得れるということですね。前回アーメンという言葉の意味を見ました。その通りです。同意します。ですから祈りの中で、グループの祈りの中で誰かが代表して祈るときに、それは課題を挙げて祈る祈りかもしれないけども、けれども周りがそれに同意することによって、アーメンと答えることによって祈っていくことができます。また個人において祈るならば、いくらでも祈る自由があります。グループでの祈りでね、そのどうでもいいような話祈ると、なんか周りの人が忍耐がないとイライラする人が出てくるかもしれないけども、個人であれば何人に対して祈る自由もあります。それが人の救いであるならば神の御心なんですから、癒しであるならば神の御心なんですから、何でもいくらでも祈る自由があります。ですから一つ目はイエスの名、二つ目は課題を挙げて祈る。まあこの辺、まあ、当たり前といえば当たり前の話ですね。4番目、賛美ですね。賛美を用いるということです。まあこの賛美に関しては、後の時間でまた別に話をしたいと思います。というのも、取りなしと賛美というのは本当に深いつながりがありますから、それだけで一学期の授業ができるぐらいの内容ですし、また少なくとも1時間まるまる話すことはできると思います。まあとはいえ、皆さんもすでに知っていることも多いので、まあちょっと後に回したいと思います。まあ一つ言っておくことは、前も話しましたけども、このパウロとシラスが牢屋に入れられているときに、彼らは祈りつつ歌いつつ祈っていたという、この賛美を伴った祈りというのは力強い力を持っています。それで楽器練習するの励ましたと思うんですけども、あれからどうなりました？どうなりました？まだ頑張ってください。他にやってみてよかったっていう人は、やってないんですか？少しやりました。アレルヤ、どうでした？私を目の前にして嫌だったとは言えないですね。まあよかったということでね。アレルヤ、じゃあ続けてください。特に今までゼロだった人がやると全然違いますよ。だから全然弾けない人にはすごい恵みを体験する機会が与えられています。ハレルヤ、賛美ですね。じゃあ一つだけちょっと言いましょうね。この賛美の効能ですけども、第二列王記の三章の14節から16節まで。
あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、たてごとを引く者をここに連れてきてください。たてごとを引く者がたてごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう仰せられる。この谷に溝を掘れ。
はい、アメン。ここにおいて何が起こっていたかといいますと、イスラエルの王とユダの王が共同で戦いに出ようとしてたんですけども、この時エリシャは怒っていたんですね、イスラエルの王に対して。だから予言する気にはなれないし、何もしたくなかったんですけども、分かりました、じゃあユダの王ヨシャパテのために彼の顔に免じてやりましょう。だけどエリシャは怒っていたんですね。つまり予言するような状態ではなかったんです。じゃあそのために彼は何をしたかと言いますと、じゃあ盾ごとを引く者を連れてきてください。そして盾ごとを引き出すときに、つまり賛美がなされるときに予言の霊が訪れ、そして彼は予言をしたということです。ですから賛美というものと予言というのは密接な関係があります。第一歴代史の25章の一節を見るときに分かることは、賛美の奉仕者は予言者であったということです。予言のミニストリーイコール賛美のミニストリーです。今日予言のミニストリーっていうと、ちょっとなんか遠く離れた世界のようであったり、自分には関係ない、私は賛美に召されているけど予言には召されていないっていう人がいるかもしれないけども、賛美に召されているのであるならば、その人は予言にも召されています。第一歴代史25章も開いてみましょうか。納得してない人がいるかもしれないけども、第一歴代史の25章の一節。
またダビデと将軍たちはアサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾事と従弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は次の通りである。
アメン。この賛美奉仕者を立てて彼らを予言するものとしたとあります。この中で予言じゃない、賛美のミニストリーに召されている人はどのくらいいますか？あの楽器の奉仕で舞台に立って歌うなり楽器をいじったことがある人どのくらいいますか？おお、いるじゃないですか。皆さんは予言に召されています。ですから賛美だけじゃなくて予言を学び、予言っていうのはその難しくないですよ。何でもいいから語ればいいんですあの旧約の予言とは違うんです。旧約の予言というのは間違えると石打ちにあって殺されるんです。なぜかというと仲介者がいないからなんです。仲介者がいないということは、同意がないって言ったら変な言い方ですけども、分かりやすい予言の霊が来るときにも予言するわけですから確かなんですけども、仲介者がいないんです。でも今日私たちは仲介者がいるんです。仲介者がいるということは間違えれるということです。そして聖書には第一コリント14章を見ると、吟味しなさいと書いてます。つまり間違う可能性もあるということです。間違う可能性があるから吟味しなさい、でも間違えてもいいからやりなさいという、そういうことですよね。今日私たち知らなければならない一つの概念はアクティベーションです。活性化、やってみる。つまり旧約の予言というのは予言する人が預言者なんですけども、今日私たち全ての人に聖霊が与えられています。で、聖霊の賜物っていうのは、私その賜物持ってないからできないではないんですね。聖霊を持っている人はいつでも必要であれば御霊の賜物、聖霊の賜物を発揮することができるんです。だって預言の源である聖霊様が皆さんのうちに住んでるんですよ。 信じますか、皆さん、それを。だったら必要な時に予言できるのは、それは当たり前のことです。だけどいきなりそれはできないと思います。活性化させなければならないんです。間違えてもいいから活性化ということは、練習で初めて間違えてもいいんです。間違えてもいいから、どんどんどんどん語るうちにできるようになります。ですから賛美のミニストリーの人は予言するように練習してください。アメン。そうですね、練習するコツ、まずね、まず確かなことを宣言していくっていうのもいいんじゃないでしょうかね。例えば、神様は私を愛しているね、確かですよね、絶対そうですよね。確かなことから始めて、そして何も予言というのは未来予知ではないです。神の言葉を預かるということはことですから、何でも神の御心を宣言する、聖書の言葉を宣言する、そしてこの何かを見たときに、その時に御言葉が浮かぶならばそれを宣言する。この予言の活性化にはいろんな方法があります。2007年、6年、札幌で私たちが予言ワークショップを受け皿になったことがあるので、丸2年ですね。1年目は予言ワークショップ、2年目が、まあ、使徒預言者の教えも入ってますけども、そういうワークショップをしました。あと予言する人と一緒に祈るっていうのもいいと思いますね。互いに予言し合う、お互い活性化し合うという。大体その予言ワークショップになると大体みんな予言できるんですね。なぜかというと、予言者が来てミニストリーをして、その応援の中で予言しやすい雰囲気ができてるんです。もうで、そして何でも話せる、何でも語るという。だって予言ワークショップの練習なんてなんかすごいですよ。ちょっとそれだけ聞いたらなんか変だと思うかもしれないけども、じゃあね、じゃあこの時計を見て、じゃあ浮かんだインスピレーションを今からちょっと予言しましょうとか、そういう課題があるんですよ。でも時間だから、時が今迫っています。神様が本当にこの福音を全世界に福音を伝えるために今皆さんを訓練しようとしています。このぐらい全然問題ないですよね。全然当たり障りもない、時計だから、時間だから、そういうふうな形でとにかく語ってみるということですね。実際はね、予言するのに必要なのはどうするか以上にどうあるかですね。ビーイングの方が大事です。つまりへりくだった心とか、裁いてはならないとか、立て上げる言葉を語るということですよね。そのためにやっぱり心が癒されているとか、そういうのも必要です。だから実際予言をどうするかというのは、口開いて語ればいいんじゃないですかという、実はあれは予言だったという、そういうことが起こってきます。だから多くの場合、予言することを妨げているのは先入観ですね。威厳語ることもそうでしょ。多くの場合、威厳を語ることを妨げているのは教理であったり先入観です。威厳は特別な人のものであって全ての人のものではないとか、そういうのを教えられると、あ、自分は語らなくてもいいんだという。だけど大体私たちの教会だったら、救われた人大体もう、ね、1ヶ月ぐらいで、数ヶ月で聖霊のバプテスマを受けましょうって言ったら受けますし、うちの子供だって大体2歳までには聖霊のバプテスマを受けてますね。先入観がないからなんです。威厳は全ての人のためではないっていう、解き明かさなければ意味がないとか、そういうのを教えられると、なんか、あ、やらない方がいい、私は威厳なんてできないってなってしまう。だから先入観さえなければ、予言を語ることも全然難しくないです。何でもいいんだっていう。アクティベーション、練習なんだから何でもいいんだ。ただ、とにかくなんかインスピレーション受けたことを語ればいいんだ。っていうのが分かれば、それ練習ですからね。本番じゃないから。 まあ、予言のクラスじゃないんでちょっとあんまりこれ以上長く話してもあれなんですけども、皆さんできます。アメン。予言に召されてる人どのくらいいますか。アメン、アメン。召されてるじゃないですか。じゃあアクティベーション、賛美の中でアクティベーションが一番いいですよ。アメン。あと、まあ予言という言葉、キーワードとしては予言的取りなしというのがありますね。これは予言するのとはちょっとまた別の意味で使っています。予言的取りなしにはいろんな意味がありますけども、今言いたいことは御言葉に、御言葉の約束に従って祈るということです。聖書の中から御言葉の約束を探し出します。そしてそれを宣言するときにその祈りが有効になるということです。例えば先ほど読んだ神の御心に従って祈るならば神は聞いてくださるという、その御言葉を読み上げて宣言して、神様ここにこう書いてあります、あなたの約束があります、ですから今からするこの祈りはあなたが聞いておられて、そして叶えてくださることを感謝しますという、そういう祈りができますね。アメン。あとどう祈ればいいか、導きを求めるということですね。ダニエル書をちょっと開いてみましょうか。9章ですね。ダニエル書9章の2節を次の方読んでください。
すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。
アメン。ダニエルは何をしたんでしょうか。エレミヤ書を読んだんですね。私これ最初読んだときびっくりしましたよ。ダニエルもエレミヤ書を読んでたんだって、ね、私たちだけじゃない。ダニエルも読んでた。ダニエルも読んだエレミヤ書を私も読んでるみたいな、なんかそういう妙な感動を受けたんですけども皆さんあんまり感動してないかもしれないけど、私は感動しましたね。でこれでダニエルがエレミヤ書を読んだ時に文章によってあることを悟ったんですね。つまりなんかわからないけども、状況からしたらそれまでダニエルは何もそんなことを考えてはなかったんだけど、エレミヤ書のですね、25章とか29章にあるんですけども、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いの約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせるとか、そういう予言がいくつか出てくるんですね。ダニエルはそれまでそんなことを、イスラエルの民が約束の地に戻れるなんてことを考えていなかったかもしれない。もちろん戻りたいと思ってたし、神の約束であったことは知ってたけども、あんまり気にしてなかったんですね。ところがエレミヤ書を読んだ時に、あ、70年経ったら戻れるって書いてるじゃないかってポンって浮かんできたんですね。その結果ダニエルは何をしたかと言いますと、神に祈ったんです。今日私たちが聖書の中から約束を見出し、あるいは祈るべき方向を見出し、祈ることをしてると思いますけども、それは今日私たちだけではなくて、ダニエルもそのように祈ったということです。これが予言的祈りですね。私はエベネゼル緊急基金という国際団体の日本支部の代表をしています。その団体というのは世界中に散らばっているユダヤ人たちがイスラエルに戻れるのを支援する、まあ、いわゆるクリスチャンシオニズムの働きですね。まあ、日本ではブリッジフォーピースとかが有名ですけども、まあ、彼らはこの戻った人たちを支援するのが主な働きですけども、エベネゼル緊急基金ではこの約束の地に連れ戻すことが大きな働きです。この働きは1991年に始まったんですけども、その時代表していたグスタフ・シェラーという方が、この聖書の約束の中でエレミヤ書の16章の 14節から16節ですね。じゃあ次の方読んでください。エレミヤ書16章14節から16節。
見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもうイスラエルの人々をエジプトから導き上られた主は生きておられると言わず、イスラエルの子らを北の国、彼らが追いやられた国々から導き上られる主は生きておられるというようになる。私は彼らを私がその先祖に与えた土地に帰らせる。アーメン。
16節もお願いします。
見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。その後、私は多くの狩人を使わしてすべての山、すべての丘、岩の裂け目から彼らを狩り出されする。
アーメン。この御言葉が飛び込んできたんですね。でこの御言葉によると、このイスラエルの民を、ユダヤ人たちを約束の地に連れ戻す時が来たということをこのエレミヤ書から悟ったんですね。このエレミヤ書っていうのはなんかインスピレーションのなんか方向ですよね。それで祈り始めました。でよく読むと、北の国や散らされた全ての地方から登らせると。北の国ってどこですかって、ロシアですよね。ロシアにいた何百万人ものこのユダヤ人たちが帰る時が来ているという、その約束を受け取ったんです。でそしてその帰ってくる、世界中から帰ってくるその様というのは、このエジプト、出エジプトにも例えられるという。イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きているとは言わないで、北の国から帰らせた主が生きておられるというようになる。すなわち、今日におけるアリア、ユダヤ人たちの帰還のレベルというのは、かつてあった出エジプトの物語が、色あせてしまうぐらい鮮明に劇的にそのことが起こってくるという、そういう約束がここに与えられているんですね。そのことを受け取ったんです。じゃあそれを誰がするんですかと言いますと、16節を見ると、見よ、私は多くの漁夫をやって、先ほど読んでいただいたバージョン、聖書のバージョンでは漁師となっていましたけども、漁師を送ると書いています。じゃあ漁師って誰ですか？それはクリスチャンですよね。クリスチャンの働きによってこのユダヤ人たちが約束の地に戻るようになるという、そういう約束が与えられているんです。そしてその働きは緊急であり、急がねばならない。なぜならば、漁師の後に何が来るかと言いますと、16節、その後私は多くの狩人をやって彼らを駆り出させるとあります。狩人というのは殺すものですよね。つまりクリスチャンの働きを始めなければ迫害するもの、それらの者たちがやってきて彼らを殺してしまうという、そのようなことが聖書に書いてあるんですね。この約束を聖書から導き出し、そして祈り始めたことによってこの働きが始まりました。今日イスラエルには以前とは比べ物にならないぐらい多くのユダヤ人のクリスチャン、いわゆるメシアニック Jew がいます。もちろんまだまだ数は少ないですけども、以前よりもかなり市民権を得ています。それはまあ数が増えたのもありますけども、クリスチャンたちの献身的な働きを通じて救われていく。ただ単にそれは心が癒されるというだけではなくて、まだちょっと今日は見る余裕はないんですけども、エゼキエル書にはユダヤ人たちが約束の地に戻るときに清い水を振りかけられて、そして救われると聖書には書いています。ですから今そのことが起こっている。そしてその約束は聖書の言葉を予言的に受け取り、それに従って祈ることから始まりました。ですから皆さん、聖書の中で約束を見出すときに、それに対して祈ってください。その祈りは聞かれます。アメン。